今日はエジプトへの宣告、裁きの宣告の前半の部分、19章と20章とエジプトへの裁きが告げられています。その箇所を共に見てまいります。宣告の予言の典型的なパターンで、神様はご自身に逆らう民を打ち砕かれ、そして彼らの高ぶりを粉々にします。しかし主は砕くだけ倒すだけでなく、憐れみを持ってこの国をもご自身に立ち返らせて祝福を与えてくださる。イスラエルに対してもそうですけども、神様はいたずらに打ち砕き滅ぼすことはされません。すべての民を愛して救いに導こうとしておられることを、この旧約の予言においても明らかに示しています。15節までと、そして16節からの2つの部分に分けられています。15節までを交互にお読みしてお祈りいたしましょう。イザヤ書第19章1節から15節。エジプトについての宣告。見よ、主は早い密運に乗ってエジプトに来られる。エジプトの偽りの神々はその前に罠なき、エジプト人の心も心底からなえる。エジプトの霊はその中で衰える。私がその計画をかき乱すと、彼らは偽りの神々や資料、霊媒や口寄せに伺いを立てる。海の水は乾き、川は干上がり枯れる。ナイル川とその河口の水草も、その川の種どこも皆枯れて、吹き飛ばされて何もない。すいた天の雨を扱う職人や、白布を織る者は恥を見、ソアンの首長たちは全く愚か者だ。ファラオの知恵ある助言者たちも愚かな計りごとを巡らす。どうしてあなた方はファラオに向かって、私は知恵ある者の子、昔の王たちの子ですと言えるのか。ソアンの首長たちは愚かになり、メンフィスの首長たちは惑わされた。自分の所属の頭たちがエジプトをよろめかせたのだ。ご一緒に、はい。頭も尾も、夏目足の葉も足も、エジプト人のために なすべき技がない。天の父様、長年の繁栄を起こってきましたエジプトが、主の裁きの前になすすべないことを聖書はここで語っています。アシリアが攻め込み、またバビロニアが攻め込み、またギリシャ、ローマがエジプトを蹂躙して、ついには力がなくなってしまう歴史を私たちは学んでおります。神様は語られたことを必ず成し遂げることを、高ぶるものを低くし、そして低いものを高くされる裁きをここでも見てまいります。どうか私たちも主を恐れて、主のお言葉に信頼し、そして移りゆく時代の中にあって固く希望を持って平安を持って歩めるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。世界史はあまり私詳しくはないんですけれども、聖書を読むようになって、諸国の攻防については少しずつ聖書から確かめることを許されて感謝しております。ハネコオロギの国、エチオピアもまた、神様の前に恐れおののき、そして、蹂躙されるんですけども、主に立ち返ると告げられたことを前回見てみました。同じようなことがエジプト、アフリカのユーといわれるエジプトについても主によって宣告が告げられます。前半部分15節まではエジプトが誇っていた神々と、そして、エジプトの武力や産業ですね、それらの土台を神様が覆すと教えています。どのように滅ぼすのか、3つに主に分けられます。1つは、国が内部で互いに争い合って滅ぼし合う混乱が起こると主は告げています。人が自分の知恵を誇って繁栄できるというのを見て、自分たちは強い神のようだと高ぶることがあっても、神様がご自身の力を持ってその心を混乱させたら、もうたちまち立ち行かなくなるのです。神様は一致してご自身に対抗しようとするときに、もちろん強大な威力を持って滅ぼすことも可能ですけども、神様が少し混乱させるだけでもうたちまち立ち行かなくなります。かつてはノアの洪水の後、塔を築いて神様に対抗しようとしたバベルの塔の計画は、言葉が混乱することでたちまち中断されてしまいまして、民は主の御心の通りに散って行きます。エジプトも調子がいい時には一致して立つんですけども、互いの欲が出てきたり、また不安材料が起こると たちまちにその一致は崩れてしまいました。偽りの神々、それは人の心から出たものですけれども、人の心が混乱したら、神々に伺いを立ててこうしようああしようと知恵を巡らして方針を立てるんですけども、神様が少し混乱させるとたちまち彼らは自滅するようになってしまいます。そしてエジプトはその霊信仰の世界ですね、それが衰え果てて、そして不安の中で様々な偽りの霊の働きによって混乱し自滅していきます。するとたちまち強い国の餌食になって支配されてしまうのです。それに追い打ちをかけるようにエジプトの豊かな自然、それはナイル川が定期的に氾濫して、そして肥沃な土をですね、周辺というか川の両岸にもたらして、そして豊かな作物ができるようにされていました。またナイル川は、もう豊かな水によって、布を、晒して、きれいにして、それを、売るという繊維産業ですね、そしてもう豊かな水をたたいた川ですから多くの魚が取れて漁業が発展します。しかしながら川の状況が少しでもおかしくなると手に負えなくなります。神様は太陽や雲を支配しておられ、それらがいつもの通りに日を照らし、また風を起こし雨を降らせ、そして川が流れるようにする、彼らのこうだろうという毎年起こっている営みが少しでも狂うと内陸側の洪水で高地は作物を生み出せずなくなり、また干上がってしまうと布を晒すことができなくなり、魚は取れなくなり、そして川にまた河口に住む食用になるさまざまな魚たちも干上がった中で腐ってしまい悪臭を放っていきます。エジプトの知恵者たちは洪水を予測してそれに対応しようとしてきましたけども、神様が見てを少し変えるだけでたちまちその産業は頓挫してしまうのです。人は知恵によって自然のさまざまな変化に応じて、私の国もそうですけど対応して皆が幸せに暮らせるようにするのですけれども、人の思惑を超えたさまざまな自然の変化に 人は、一喜一憂し、栄えまた滅びてゆきます。今も少し気温が、上昇したり、またその反対に低く寒さは厳しくなったり、水が豊かだったり乏しくなったり、少しの、気候の変動でも私たちは右往左往してどうしようかという悩みに陥ります。もちろん工夫して乗り越える知恵も役に立ちますけども、それには限界があります。神様がそのように自然を支配して私たちの営みを導かれるときに、私たちは高ぶりの知恵の愚かさを自覚し、自分の弱さを自覚し、主を求めること、そして主の霊によって正しい判断をして、それを乗り越えていけるように求めていく必要があります。しかしながら、神様を恐れない知恵は愚かです。どんなに巡らしても肝心な時に役に立たなくなってしまう。こうして神様によって一致が乱れ、そして自然が言うことを聞かなくなり、そして知恵が虚しくなる。そしたら、そうなったらもう国は立ち行くことができません。どんなに強大、どんなに実績があったとしてもです。私たちはそのような弱さに陥れられたときに主を求めましょう。さて、後半部分を見てまいります。このようにエジプトが弱くなった後のことが記されています。この箇所を拝読させていただきます。イザヤ書19章16節から25節。その日エジプト人は女のようになり、万軍の主が自分たちに向かって振り上げる御手の前に恐れおののく。ユダの地はエジプトにとって恐怖となる。これを思い出す者は皆、万軍の主がエジプトに対して図る計画のゆえにおののく。その日エジプトの地にはカナン語を話し、万軍の主に誓いを立てる5つの町が起こる。その一つはイルハ・ヘレスと言われる。その日エジプトの地の真ん中に主のために一つの祭壇が建てられ、その国境のそばには主のために一つの石の柱が建てられる。それはエジプトの地で万軍の主の印となり証となる。彼らが虐げられて主に叫ぶと、主は彼らのために戦い、彼らを救い出す救い主を送られる。そのようにして主はエジプト人にご自分を示し、その日エジプト人は主を知る。そして生贄と捧げ物を持って仕え、主に誓願を立ててこれを果たす。主はエジプト人を打って彼らを癒される。彼らは主に立ち返れば彼らの願いを聞き入れ、彼らを癒される。その日エジプトからアッシリアへの王子ができ、アッシリア人はエジプトはアッシリアに行き、エジプト人はアッシリア人と共に主に仕える。その日イスラエルはエジプトとアッシリアと並ぶ第三のものとなり、大地の真ん中で祝福を受ける。万軍の主は祝福して言われる。私の民エジプト、 私の手で作ったアッシリア、私の譲りの民イスラエルに祝福があるように、壮大な予言がされています。まず、姉妹方にはちょっと失礼なんですけども、エジプト人は女のように弱くされと記されていますね。女のようになりと、男性は、どちらかというと、強く、また、強さを誇り、強さを、求めて、そして争いをしがちです。しかし、女性は一般に受け入れて、へり下って従うという、賜物をいただいています。教会に、男性も、いっぱいいてほしいとは思うんですけど、どちらかというと女性の方が多いというのは、与えられたものを信じ受け入れるという、賜物が、豊かであるゆえではないかと思います。エジプトも、帝国として力を誇っていました。自分の力でと。しかし、その企ては砕かれて、彼らは自分の弱さを受け止めます。そして主を恐れることを学びます。当時もまた、諸国に、踏みにじられている風前の灯火のような弱い国であったんですけども、やがて主によって、彼らも罪深かったんですが、主に立ち返って、主の御座のあるエルサレムを中心として、強い国と、されていくと予言されています。それはまだ、実現しておりません。そしてユダはエジプトにとって恐怖となると。かつてはエジプトの方がユダにとって恐怖だったんですけど、神様がついているとどんなに強い国も立ち向かうことはできません。そして主が平和によって治められるので、彼らはへり下った中で主を信じ、そしてカナン語を話しというのはイスラエルの言葉を学ぶことです。そして信仰に立つ5つの町が起こる。そしてエジプトの国の中に中央に主のための、祭壇が、そして国境に石の柱が、記念碑が建てられるというのです。そのように主を信じたエジプトの民を主は祝福されます。困難があっても主が助けてくださる。同じようにかつて主に敵対したアッシリアもまた主に立ち返る。そして信仰によってこの遠く離れたそれぞれの強大な国が平和のうちに行き来するようになると。そして共にイスラエルと共にエジプトもアッシリアも主に仕え、共に祝される時が来ると言われるのです。神様がこのように祝福されます。25節をもう一度お読みします。万軍の主は祝福して言われる。 私の民エジプト、私の手で作ったアッシリア、私の譲りの民イスラエルに祝福があるように、と。このようなことはまだまだ実現する気配もないんですけれども、終わりの時にはこうして主がすべての国を支配して祝福される時が来ます。私たちはそこに向かっていることを覚えましょう。世界が今なかなか一致できないで争いを次から次から起こしている、戦争の時代になりました。ロシアのヨーロッパ側の国が攻撃されてもう3年以上経ちまして、3年というと私たちの国が第二次大戦を戦いましたけども、もうそれよりも長い期間戦争が戦乱が続いているというようになって、いまだ収束が見えないという状況です。神様はしかしながらやがて平和をもたらすと約束しておられますので、そのことを信じて平和の福音を明かしし、また曰くされた時には主を改めて求めるものでありましょう。私たちのなすべきことは祈ることであり、礼拝を捧げることとともに福音を明かしすることです。マルコ伝の24章14節。御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ます。その時を目指して一歩一歩福音を伝えていきましょう。天の父様、巨大なエジプトの国も弱くされて主を求めるようにされると預言にありました。弱くされ、それは今も起こっていますけれども、主に立ち返って再び強くされ繁栄する、その時が来ると聖書は約束しています。私たちは世界の情勢を見張りつつ、神様がご自身の告げた通りに導かれることを忍耐と期待を持って待ち望むものとしてください。そして世界が動く中で私たちの生活や働きも揺れ動かされますけども、その中で主を恐れて主から知恵をいただいて固く立つことができるように導いてください。今日の御言葉を感謝してイエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。